新約聖書の89ページ、第3版ですと89ページ、第2版の聖書ですと、82ページですね。82ページになります。
ではお読みします。朝早く通りがかりに見るとイチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。以上です。
それでは、本日のメッセージを竹下先生にお願いいたします。本日のメッセージの、タイトルは自分の言った通りになるです。よろしくお願いいたします。
地球の平均気温というのが、100年前よりですね 0.74 度ぐらい上がってるんだそうです。たった 0.74 度だなって思うかもしれないんですけれども、でも地球全体の平均が 0.74 度上がってるんですね。その地球全体が 0.74 度上がると、東京では約2度平均気温が上がっているそうなんです。当然涼しい日もあれば暑い日もあるわけですよね。で、都会のアスファルトやあのビルディングに囲まれた中にいると、実際にはもっともっと上がっていることになるわけです。今日はですね、そんなちょっと環境問題から取り上げていきたいと思うんですけれども、これものすごい大切だなと自分自身思うんですね。で、それを実感込めてこう私たちが考えるには、この暑い夏が一番じゃないかと思いまして、今日ちょっとそれもネタの一つとして取り上げたいなと思うわけです。今地球の温暖化とか、あるいは異常気象各地で起こってますけども、そう言われるんですけども、そもそも異常なのは、自然の方ではなくて私たちの人間の活動が異常になっているんじゃないかと思うわけです。私たちがですね、石油でもガスでもですね、ゴミでもガンガンに燃やして、CO2、二酸化炭素ですよね、それをバンバンバンバン作り出すもんだから、地球の方は自然と、気温が上がっただけ、気温が上がったから自然と気候も変わっただけのような気もするんです。異常なのは私たち人間の方の活動じゃないかなと思うんですね。そもそも地球の人口の 10% か、あるいはせいぜい 20% の人間、つまり先進国の私たちの人間が作り出す二酸化炭素が 地球全体の今増えている約8割9割を占めちゃってるっていうんですよ。今の猛暑も集中豪雨も私たちが間違いなくその原因を作り出しちゃってるっていうわけですね。今回私も講演聞いて初めて知ったんですけどね、石油だとか天然ガスだとかあるいは電気とかあるいはそれらを使ってこう製造される製品、そういったものはですね、今私たちがそういったもので排出する CO2 っていうのはですね、そもそも自然界で処理できる量をもうはるかにぶっちぎって超えてしまってるんだそうです。だから今あのしきりにこう CO2 削減って言ってますよね。あれも私もねちょっと数字のトリックっていうか引っかかってたなと思うんです。今これから出す CO2 を 10% 削減させましょう、 20% 削減させましょうって言ってるわけですよ。でも今まで、出してきた大量の CO2 はこれはそうは減らない、千年単位ってかかっちゃうわけですね。で それをあのこれから出すやつを 10% 減らそうとしても90% ずつ確実に増えてくるんですよ。ってことは温暖化が確実に進んでいっちゃうんですね。今エコバッグとかあるいは、エコカーっていうのはあるじゃないですか。実はそういうレベルじゃ全然なくてですね、エコカーなんていうのは本当にガソリン使う量はその時減るんですけれども、実はその分電気を使い大きなバッテリーを使い、CO2 は 1.5 倍増えるんだそうです。本当はレジ袋どころかもう自動車には乗らない、エアコンも使わない、CO2 の排出量は8割9割、そのぐらいのレベルで、減らしていく必要が私たち日本の場合はあるんだそうです。それでもそこまでやって100年後に、なると地球の平均気温は約2度までは上がってしまうっていうのが今の現状なんだそうです。さあ皆さんどうしますか、どうするか言われてもエアコンなくせ言うたって先生それは無理ですよと、正直思うじゃないですか。私も無理だと思います。もうこの例えばこの建物自体、私たちの建物自体がこれエアコンなしにした瞬間です、私たち熱中症でバタバタバタバタ倒れちゃいますよね。そういうふうになっちゃってるんですね。ちなみに日本の実績はどうかというと 10% 削減どころかですね、エコバッグ、エコカー、エコ商品のおかげでですね、エコ気分になれて、見事日本の CO2 の排出量は 7% 増えたと、こういう結果になっておるところです。まずはですね、エコ気分になってしまうんじゃなくて、実は私たちの今の生活っていうのはエコじゃない、私たちの生活自体がエコじゃないんだっていうところをまず正しく認識してその現実から知るっていうことがまず大切じゃないかなと思うわけです。さて、今日のタイトルなんですけども、自分の言った通りになる、はてなマークとびっくりマーク付きで、お届けしようと思っているわけですけれども、教会ではよくですね、神様の御言葉がなるですとか、あるいは、必ず神様の御心がなる、だから神を信じなさい、こういう話、そういうそんな風な話っていうのはよく聞くところだと思うんですよ。でもその聖書にはですね、ここの場所では自分の言った通りになる、そうも書いてあるわけですね。御言葉に通りになるならそうなるんでしょう。でもなんかすっごく不思議な感じしません？私はそう思ったんですね。こんな私たち人間の自分の言った通りになるなってしまうんだとしたらですね、ある意味いいようで、ある意味すっごい怖い話だなと思うわけです。神様はこのご自身の言葉でこの全世界、自然界、全宇宙を作られた、クリスチャンであればそう、誰でもそう信じているわけですけれども、一方ですね、今のこの暑さや異常気象、そもそも神様が作った自然の状態から離れて私たち人間が作り出してきた環境でもあるわけですね。普段私たちが何を話しているのか、自分の言った通りになる、これが本当ならば私たちが人生の上で生きていく上で非常に何を 私たちが普段話しているのか、どんな言葉を私たちが持っているのか、これはすごく大切なことじゃないかなと思うわけです。今日はそんなことも含めて、全部含めて考えながら、この箇所をちょっと読んでみたいなと思うわけです。さて、取り上げた箇所ではですね、イチジクの木が枯れているっていう場面から始まっているわけですけども、少々曰く付きの箇所でもあります。これには前振りがあるんですね。少し前の11章の12節のところから、その話が出ています。翌日彼らがベタニアを出たとき、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉の他には何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。ものすごく簡単に言ってしまえば、イエス様がお腹空いた時に、たまたまそこにあったイチジクの木に実がついていなかったんで、呪われて枯れちゃったっていう、こういうお話なんですね。しかし、イチジクは、実のなる季節ではなかったというわけですよ。理不尽といえば理不尽、このイチジクの木がかわいそうという、私たちが普段考えているイエス様とは随分違うなという違和感のある記事だと思うんですね。その理不尽さ、違和感のゆえにイエス様の真意も見えにくくなるような箇所かもしれません。なんでイエス様こんなことしたんでしょう。数々の仲介書をこう紐解いていっても、いろんなことが結構言われている箇所でもあるんですね。物議を醸している箇所です。ある人は、このイチジクの木は、イスラエルの象徴で、救い主が来たにもかかわらず、それに対して実を結ばない立法主義者たちだとか、イスラエルの人々に対して、その神の裁きを忠告している、そういう印なんだなんていう人もいます。またある仲介者は、わからないとするのが正解ではないかって言ってる人もいるんですね。まあ確かにそれも賢明なのかなという気もします。それらの解釈を見ていくと、でも2つの点がなんか抜けてんじゃないかなと思うんですね。1つは、これからイエス様はまさに十字架を背負われようとしている、その直前の出来事であるわけです。まさに十字架を背負うことになる、そう弟子たちにも言いながらエルサレムに入っていった、その直後の話なんですね。私たちだったらどうでしょう。これから十字架を背負うことになる、平然といつも通りに、優しい笑顔で接することができるだろうか、冷静でいられるでしょうか。いやいやいや、とてもとても、その前にとっくに逃げ出しているのかもしれません。もしイエス様が十字架に対して微塵の恐怖も抱かず、ただ平然と、釘を打たれて死にましたって、こういう状態であれば、もしかしたら何の関係もないのかもしれません。でも決してそうではなかったんですね。イエス様も痛みや苦しみ、それを十分理解していたし、その恐怖と戦いながら十字架へと向かっていく、その極みがゲッセマネの祈りになっていくんだと思うんです。単に優しいだけではない、あらゆる恐怖と戦う愛、まさに命がけの愛をこれから展開しようとしていく、そういった場面です。この時のイエス様は一種の戦闘モード、極度の緊張状態にあったのかもしれません。その状況の中でイエス様に普段通りの冷静さや優しさだけを、もし私たちが求めてしまうとしたらならば、あまりにも理解が足りない理想的なイエス像っていうのを作り上げてしまっているとも思えるかもしれません。イエス様は私たちのこの同じ肉体を持って、同じ弱さも抱えながら、リアルに現実としての十字架を、背負おうと、立ち向かっている、そんなところだったんです。そう考えればですね、空腹を覚えた時に実を結んでなかったイチジク、このイチジクにしてみれば不運だったかもしれないんですが、イエス様の言葉が普段よりきつくなったとしても、何も不思議ではないですね。まして神の言葉ですから、イチジクにとってはかなりきつかったかもしれません。実際にある農家の人が言うには、 私たちの人間の言葉によって、もし優しい言葉をかけ上げて、お前よくや、育ってくれたな、ありがとうな、そういういい言葉をかけた木と、そうではない木の実のつけ方、これ自体成長度合いが違ってくるんだそうです。極端な話、否定的な言葉を投げかけ続けた、木は、枯れてしまうこともあるらしいです。植物でさえ、植物であったとしても、その言葉の持つ意味、気持ちってみたいのはどこかで何かが通じ合ってる、通じるんでしょう。もう一つ私たちが考えておく必要があるのは、イチジクに例えられるのはイスラエルだけなのかっていうことなんです。とんでもない話でございまして、私たちもまた、いや私たちこそ本来、実を結ばないイチジクだったのかもしれません。滅ぶべき罪人だったように思うんですね。でもイエス様がそれを十字架で背負ってくれた。もしかしたらこのイチジクの木はイエス様の象徴でもあるのかもしれないです。ですがそんなイチジクを枯れていたのを見てペテロは見つけて、こう言ったわけです。それが今日の20節のところ。朝早く通りがかりに見るとイチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生ご覧ごめんなさい、先生ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。イエス様が本当に本気でイチジクを呪ったのか、もしかしたらその理解はペテロの理解だったのかもしれません。イエス様自身は今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないようにと言っただけだったんですね。もしかしたら空腹と十字架の重圧が重なってついイラッとこう来てしまったのかもしれません。実際にはその本当のところはわからないわけです。でも自分の言った言葉がイチジクを枯らしたのも事実だったんでしょう。それを見たイエス様は何をどう感じたのか、何かを感じたんだと思います。ペテロの指摘に対してあたかも話題をそらすように、語られたのが今日の本題の部分となるわけです。イエスは答えて言われた。神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。そう言われて皆さんどう思うでしょうか。そんな山に動いて入れなんて言われてもですね、動かんでしょうって正直思うじゃないですか。その通りになるんだったら苦労はないよって思うわけですよね。だから動かないんです。ある意味その通りになっているんですね。山っていうのはユダヤの世界では大きな問題の象徴としてよく使われている例えになるものです。でもその山がですね、本気でこの山を動かさないと、自然災害か何かで大勢の人が巻き込まれて、死んじゃうなんていう状況になったとしたら、皆さんどうでしょうか。私たちは何とかしてこの山をですね、海に移動させると思うんですよ。実は私たちが本当にそれを願うとき、本当にそれが必要であるとき、私たちは何とかしてそれを実現させようと実はしているんです。皆さん自身も自分の言った通りになる、ってことは自分でも見聞き体験しているはずなんですね。例えば子供がですね、テーブルに飲みかけのジュースを置いたまま遊び始めたとします。そうするとですね、お母さんはですね、そんなところにジュースを残したまま遊んでたらこぼすわよなんか言うわけですよ。私の場合はしずさんにこう言われるわけですけれども、でも子供の方はですね、遊びに夢中ですね、それどころじゃない、そうこうしているうちに本当にこぼしてしまうわけですね。ほらだからお母さんが言ったじゃない、お母さんの言った通りになるんです。子供の方もお母さんのジュースを残したまま遊んだらこぼすっていう言葉がこう頭に残るんだそうです。そして、ジュースをこぼしてはいけないと思いながらも無意識の領域でジュースをこぼすシーンを描いちゃうんだそうですね。そうすると本当にこぼしてしまうらしいです。だから私もこぼしてしまうのはしずの言葉によってこぼされる そういうことになるんじゃないかなと思うわけですけども、これは良くも悪くもなんですけども、最近のそういった脳科学の分野 の、 あの話でも、私たちの脳自体にですね、実はですね、そういう本当に自分の言ったこと、あるいは聞いたことも含めて、私たちの頭の中にある言葉をその通り実現させようとする、修正働きが本当にあるらしいんですね。よく私の父親が得たりと信じて感謝しますなんていうふうにこう、祈っていたものなんですけれども、実際私たちがそうやって言葉に出していくことによって、私たち自身も祈りが叶えられるという一方で、私たち自身もそれに向かっていくようになっていくわけです。しかしですね、こう考えてみると、私たちが心の中で疑わず言ってることって何なのかなって普段思うと、こう意識して祈っている言葉よりもですね、ある意味こうある意味計算して言っているような言葉じゃよりも、どちらかといえば普段無意識的にふと口に出しているような言葉、あるいは本音であまり考えずにこう口に出しているような言葉、これが心の中で疑わずに言っていることのような気もしたりします。良くも悪くも自分の言った通りになるんです。実際多くの場合そうなってます。ついつい私たちが何か悪いことがあると人のせいにしてみたり、周りのせいにしてみたり、時には神様のせいにしてみたりしてしまうんですけども、ですが実は喜び感謝するのも自分であったり、不平不満に思うのも自分であったり、自分のうちにある言葉っていうものが、大きく影響をしているということがあるんですね。だとすると、自分の言っている言葉、自分のうちにある言葉ですごくかなりこう大切じゃないですか。私たちのうちに一体普段どんな言葉があるんだろうか、それも本音、本音の部分でどんな祈り、どんな言葉があるのだろうか、ここが、もしかしたら重要になってくるのかなと思うわけです。もし人を愛する言葉があったならどうでしょうか。周りの人たちとの関係も良くなり、相手も、好感を持ちやすくなってくると思うんです。すごいよ、大丈夫、平気だよ、褒めたり励ましたり、何かと肯定的に話しかける言葉があれば、周りはもちろん自分自身も実は肯定していく、ことになっていくんだと思います。逆にですね、自分の中に、そんなの無理だよ、ダメだ、嫌だとか、否定とか、批判するような言葉、こういう言葉が多く出てきちゃっているとすれば、周りだけではなく実は自分自身のことも否定してしまうんですよね。私もですね、会社でですね、夏休みへこう入るじゃないですか。そうするとかなり忙しくなるんですね。でこうついついこう仕事がポンポンポンポンポンポン入ってくると、ついついこうイライラってするわけですよ。でイライラってしてるのは自分自身だけじゃなくて、周りにですね、あ、今竹下さんに何も言わんとこっていう雰囲気をこう作り出しちゃってるんですよね。そういうふうに私たちのうちにある言葉、たとえ口に出さなかったとしても、その言葉によってですね、うちにある言葉によってね、周りにもそうやって影響を与えてってしまっているんだなと思うわけです。そして自分の言ってるそういった言葉、心の中で言ってるような言葉、それを誰が一番よく聞いてるのかというと、実は自分自身だったりするわけです。確かに私たち人間にはいろんな限界はあります。自分でも誰でも私たちの人間的な器だけを見ていれば、決して前向き肯定的にはなれないかもしれません。でもそれだけじゃない。ここに書いてあるのは、神を信じなさいということなんです。神を信じるということ。じゃあその神は一体どういう神様なんでしょうか。実らないイチジクの木を滅ぼしてしまう、そういう神様なんでしょうか。25節ではこんなふうなことも書いてあります。また立って祈るとき、誰かに対して恨み事があったなら、許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。許してやりなさい。 天の父もあなた方の罪を許してくださる神なのだから、こういうわけです。あの枯れてしまったイチジクの木、イエス様がもし本当に実を結ばないイスラエルは呪われてしまえって、そういうふうに考えていたとしたならば、本当にイスラエルは完全に滅んだことでしょう。イエス様が実を結ばないような人間は滅んでしまえって、そういうふうに考えていたんでしょうか。いや、そうではない。もし私たちがもし、そのように考えるなら、逆にその考え、言葉が周りにも、そして自分自身にも、ことも滅ぼしていく、否定してしまうかもしれません。でもイエス・キリストはあのイチジクのように、イスラエルであっても私たちであっても、枯れてしまうことを決して望んでいなかったはずです。きっと実を結んでくれる、そう信じてあのカルバリの十字架へと向かっていったんですよね。また少し環境問題入っちゃうわけですけれども、今この自然破壊が進んでですね、1日にですねおよそ100種くらい、1日にですね100種くらいがの生物が絶滅してるらしいです。1日に100種ですよ。それはちっちゃいのも大きいのも含めてですね、100種絶滅してるんです。それこそ本当に根こそぎ、枯れてしまうわけですね。動植物だけではなく、もう今実際すでに、貧しい国の人から日本であっても、人間の命に影響を及ぼす、そのぐらい環境が変わっていつつあるわけです。それは神様ではなく、私たち人間が今実際にしていることなわけです。エコカー、エコバッグ、それではエコには実はならないんです。追いつかないんです。ではエアコンやめれますか。やめれません。それが今の正直な私たちの本音ですよね。私も実際そうです。でもそのクーラーの設定温度を1度上げる、2度上げていく、まずはこっからだと思うんです。シズさんなんかですね、東北育ちで暑がりなのか、あるいはちょっと人よりあの脂肪とかあの保温効果のありそうなものが体についているのか、絶対ここにいたら言えないんですけどねあるからかは分かんないんですけども、あの暑がりなんですね、大変なんですよ。でもあの今だいぶ28度の設定にですね慣れてきまして、今27度にするか29度にするかのこの戦いをやってる最中なんです。でも最初はいきなりつけた早々23度の人だったんですよ。そのくらい暑がりなんですね。だから大変だと思うんですよ。私たちがエアコンをつける、その設定温度を1度下げる、それは地球の温度を上げていくことになるわけです。そう語り続けて今28度、これも私たちができる一つではないでしょうか。だから、ここでもこういう話もさせてもらってるんですけども、その今この地球で起きている環境への意識、またその言葉をですね、一人でも多くの人がそこに関心を持ってもらう、言葉を持ってもらう、そのことによって今この社会の全体仕組み、とてもとてもそのエアコン一度上げるだけでは変わらないんですよ。でもその意識を上げていくことによって、この建築の構造をどうしたらいいんだろうかっていう、社会全体の仕組みをどうしたらいいんだろうかっていうことにつながっていくんではないかなと、そう思うわけですね。環境問題だけじゃない、食料問題、いろんな社会的な問題あります。また皆さん自身一人一人個人的な問題抱えている悩みも苦しみもあると思います。でも神は決して一人として滅びることを望まず、それは私自身も皆さんも、イスラエルもまた全地球の上の全ての人たち一人一人、そうなんですね。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日こうして田園グレースチャペルの人たちとあなたの前に集い、共に賛美をし、御言葉を開く時を与えてくださって 感謝いたします。今さまざまな環境問題、地球の温暖化や異常気象もありますけれども、私たち人間が成してきたその結果こういう事態になっていますが、あなたはそれをどのように見つめていらっしゃるでしょうか。どうぞ神様、私たち一人一人がまず自分にできることからその問題に取り組んでいくことができますように、またその他多くの社会的な問題、また、この中一人一人の、家庭的の問題、また職場での問題、さまざまな問題もありますけれども、あなたが共にいてくださって、あなたが助けてくださって、否定や批判をするのではなく、ならどうしたらいいのかと、あなたを信じながら、あなたの助けを期待しながら前向きに取り組んでいくことができますように、あなたが励ましと慰めとまた勇気を与えてください。今日のこのひとときも感謝します。私たちの今週1週間の上の歩みにも、また暑い日が続きますが、どうぞ健康の上にもあなたがすべてを守ってくださって歩んでいくことができますように、あなたが生かしてくださいますようにお願いいたします。愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。